カラーデイズポッドキャスト、2021年1月31日日曜日午後8時4分頃収録、カラーデイズポッドキャスト、ワカです。というわけでこんにちは。まあ、収録日的にはね1月31日なんで、あのもう1月最後の1日なわけですけれども、これ多分配信してるのはもう2月かな、ということで、1月が終わり2月になりましたね。はい、いやーもう早くも年が明けて1ヶ月ですけれども、いやー早かったね。というかなんか1月がね、なんか思ったよりもなんか忙しくて、まあ、なんか年度末進行じゃないですけれども、こう結構ね年度末に向けた動きがちょっとまあ出始めてきておりまして、ままお仕事面では忙しい日々を過ごしております。まあリアル本業の方はね、いやーね、まあ在宅とはいえですよ、なんかもう全然なんかもう仕事が片付かなくてですね、結構ね、そう、スーパー残業タイムに入ることが多くて、僕がスーパー残業タイムっていうのは、22時を超えた時ですね。僕がスーパー残業タイムってツイッターでよく言ってますけれども、22時超える前まではね、まあ普通の残業ですよ、普通の残業ですけれども、22時超えるのはね、もうスーパー残業タイムです。もう深夜残業の時間帯に入るので、そう、割増料金になるね。まああんまり、やりたくない、僕もあんまりやりたくないし、会社としてもね、でも割増料金払わなきゃいけないんで、あんまりやらせたくないんですと思うんですけれども、だからなるたけこう22時超えるようなことはないようにね、僕もしてるんですが、まあそれにしたって今月ね、もうなんか2回ぐらいね、もうなんかスーパー残業タイムがありまして、もう大変なことになりましたね。来月の給料が楽しみですねみたいなね感じですけれども、うん、まあまあって感じで、ちょっとね1月後半ね割と、うん、忙しかったですね。まあこれ、いやまだねちょっとこの忙しいのがね多分続くんですよ。2月3月4月くらいまでかな、そうちょっと乗り越えなきゃいけない仕事がねあるので、まあそこに向けて、まあなんか動いてるって感じですけどね。はい、皆さんいかがお過ごしですか？体調とか崩されてないですかね？もうなんかね最近乾燥がなんかねすごいひどくて、いやもう加湿器とかねずっと回してるんですけれども、それでもなおなんか乾燥がひどくてですね、結構喉を痛めちゃったりとかねしてて、まあなるべくねケアしてあげてるんですけれども、そうなんか打ち合わせがねやたら最近多くて、結構ねそんなんで喋る機会が多くて喉やられてます、最近ね。まあそんなやられてね、仕事で喋り疲れてるのになおここでも喋るっていうね、あちょっと矛盾してんじゃねえかよって感じですけども、はい、まあ乾燥してる時期ですからね、お気をつけください。はい、僕も気をつけます。はい、まあ巷ではね、だってほらセンターじゃなかった、ごめんなさい、共通テストか、もう気づいたら終わりまして、なんかこの話したっけポッドキャストで、もうなんかしたかどうかももう記憶が定かじゃないんですけれども、まあまあでも終わりましたね。はい、受けられた方お疲れ様でしたって、言っては見たものも、果たしてその対象年齢に当たる方々が果たしてこの番組聞いているのかどうかっていう話ですかね。でね、なんか毎年というか、まあセンター試験の時からね、ありましたけども、数学あれは2かな、の選択で情報関係基礎っていう、まあ結構情報処理っぽい感じの問題が毎年出題されてます。まあ多分実際の試験でこれを受けてる人ってのは多分ね、なんか一回なんか統計情報みたいな気がしますけども、なんかそんなにはいないはずですね、確かね。てかそもそもね、これを選択して大学入試で使える大学っていうのがそんなにないんですよ。そうそうそうそうそう、なのであんまり受ける方はいないんですけれども、 まあやっぱりね、慣れる SE 系男子、男子27歳既婚男性ちょっとねやっぱり応用情報を受かって調子こいてるのかね、センターの時も僕ちょっと何回か過去解いたことありますけれども、ちょっと共通テストにね今年からね初めてね共通テスト第1回共通テストが開かれたので、せっかくなのでこの情報関係基礎の問題解いてみようかなと思って、通常日程の、今もう1月の最後、この30、31日ですね、2次日程で、第2日程で、追試験受けられた方もいらっしゃるかと思いますが、まあ、そっちはちょっとまだ見てないんですけれども、通常の第1日程で出題された問題に関してはね、僕もね、ここに今 B5 の紙にね、印刷して、手元にね、置いてあるんです。ちょっとね、仕事の合間縫ってね、解いてみようかなと思ったんですけど、ちょっとね、今まだ解けてないんですけれども、まだね、第1問のね、筆頭問題の、問題しか解いてなくて、第2問以降の問題は解いてないんですけれども、ちょっとまあ、いずれ解いたらまた、自己採点して、やってみようかなと思います。まあ、本来はね、時間制限があるんであれなんですけども、別に、本当に受験するわけじゃないので、お遊びでね、ちょっとお遊びでって言うと、ちょっと受験生にちょっと、申し訳ないんですけどね、ちょっと自分の頭の体操として、解いてみようかなということで、ちょっとやってみました。まあね、国家試験たる応用情報実施試験受かった私ですよ。これ、高校生が解く問題、これ解けないとね、もう恥ずかしいよっていうね、実務何年やってんだって話ですよ。いうことで、まあ、ちょっとね、多分とんでもない点数になると思います。まあ、もちろん事前に勉強とかは全然しないですからね。はい。いや、まあ、でもしなくても解けるでしょってね、思うんですけど、どうかなって感じですね。はい。交互期待、まあ、この番組で喋るかどうかわかりませんけども。はい、そんな感じですかね。あ、そうそう。で、まあなんかちょっとさっきチラッて触れたんで、ちょっとついでに話しておこうかなと思いますけど、応用情報ね、受かりましたって話は、昨年末、話させていただきましたけれども、本当に受かったのかと。いくら合否判定のねページには合格ですって出てても、それを証明するものないとね、なんか僕も胸張って言えないなって思ってたんですけども、はい、先日合格証書届きました無事にね、で今届いて今手元にあります。漢方にもね、まあ国家試験なんで、合格者のまあ名前じゃなくて受験番号なんですけれども、が漢方にも載るんですけれども、漢方にも1月15日とかだったかなに載ってましたね。受験番号載ってましたし、その後、18日に合格証書が発送されて、で僕今回団体受験だったので、会社に、合格証書が届いて、でなんかね、紆余曲折あって結構ね、遠回りして僕の手元に届くんで、で今会社行ってないから、自宅にレターパックで送ってもらったりとかもして、まあなので、まあ通常皆さんが受け取った、多分18日に発送されてるんで、多分19日とかにね、多分皆さん手元には届いてるんじゃないかなと思うんですけれども、僕紆余曲折あって1週間ぐらいタイムラグがありましたけれども、無事手元に来ました、合格証書ね。はい。ちょっとツイッターにも写真載せましたけれども。はい。2枚目ですね、この合格証書はね。基本情報の時に1枚もらいましたけども、もう1枚。2枚目もらいました。まあ、IT パスポートももらえるのかな、もらえますよね、確かね。はい。応援情報ももちろん、合格証書、ちゃんとしたやつ、発行されてきましたね。前の時ね、多分ね、法律改正されてるはずなんですよ、一回。そう、情報安全確保支援士の法律ができてから、多分改正されてるのって、多分前の時ってこれね、第何条ってやつが変わってると思うんですけどね。今回僕の、もらっていただいた合格証書は、情報処理の促進に関する法律第29条第1項になってるんですけど、多分ね、前はね、多分違う数字だったような気がしますね。第29条第1項の規定により実施した長期試験区分の国家試験に合格証書を使用するということで、日付がね、 ね、これ12月25日になってるんで、昨年のね、合格発表の日付で来るんですよね、これね。はい。経済産業大臣、梶山大臣から、お名前をいただいて、はい、いただきました。ありがとうございます。これ無事合格しましたので、まあ、次だね、情報処理安全確保支援士は受けるかどうかは知りませんが、まあね、なんかビラもついてて、次に取るべき試験みたいなのが、ね、来てて、情報処理安全確保支援士、合格率 19.4%。まあ、20% ね、約 20% の人ですね、が受かる。だから、まあ、応用情報とさして、合格率に関しては多分変わらないんだろうなと思いますけれども、多分ね、これ、だって普通に考えて、これ、まあ、最近なんかあんまりそうでもないような気がしますけど、コードを受けずに、いきなり情報処理安全確保支援士行く人、多分そんないないんで、めちゃくちゃこれ合格率、実質めっちゃ低いんですよ。無理じゃねえって思うんですけども、はい。これ一部免除の受験チャンスは、トータルで4回ですけども、僕、春試験は受けないので、2回しかチャンスないんですよね、これね。厳しいね、厳しい。まあ、ともかく合格証書は来ましたので、これでね、胸を張って。いやでもね、基本情報のね、合格証書がね、いや、この間見つけたんですけどね、また どっか行っちゃったんで、これ、一緒にしまっておこうと思うんですけども。ちゃんと大事なところにしまっておきましょうね。大事な処理なんで。はい。うん、まあまあ、そんなところですかね。はい。2月、そっか。明日に、これ多分2月1日に配信されてるね、ポッドキャスト。明日ですか？節分。そう。いつもはね、2月3日が、まあ、節分なんですけども、そう、なんかね、これそうなんだってね、割と今年入って初めて知ったんですけれども、恥ずかしながら。今年、節分の日って2月2日なんですよね。だから明日なんですよね。そう。だから恵方巻きとかも、まあ、例年ね、いつも会社関係で予約しませんかみたいな、ね、のが来るんで、そこで申し込んですけど、まあ今年は近所のネットスーパーで予約して、買いましたけれども、まあなんかこうイベントごとにね、なんかこうね、なんかこういうまあ食べ物食べるものに関してはなんか毎年そのね、まあやっぱりなんかちゃんと食べておこうみたいな感じで、まあ毎年かね買ってるんですけど、だからそう恵方巻きも買ってるんですけども、2月2日なんですよね。そうだから2月2日受け取りで予約しましたけれども、だから明日来るのかな？はい。そうなんですよ。で、2月2日が節分なのって、1897年以来、124年ぶり。マジで？みたいな感じですよね。そう、なんかその、季節のね、前の日、だから立春が2月3日、まあ、いつもだったら4日なんですけれども、そう、今年は3日なので、その前日ってことで、2月2日になるようです。ちなみに2月3日以外だったのがね、前回が1984年2月4日以来の37年ぶりということで、まあね、1984年は2月4日でしたけど、まあ今年2日ということで、まあいずれにしても僕が生まれてからは初めてってことですね。2月3日以外の節分はね、なるほどねと思って、そうかそうなのか、3日って別に固定ってわけじゃないのねと思ってね、そうかそうか、だからちゃんと本来の意味をちゃんと理解していないといけないねと思って、まあなんかそんな感じです。はい。いや今年はなんか方角どっちなのかなみたいなね、あと当日になって調べたりしますけどね、大体ねはい、ということで節分2月2日なので、皆さんお間違いのないように、はい、まあ1日くらいずれてもねはい、まあ、僕はちゃんと2月2日に恵方巻き食らって、ね、落花生巻いて、ね、きちんと一応ねイベントごととして楽しんでいこうと思いますコロナがなくなりますようにということで、ここまでの相手カラーディーズポッドキャスト若者、それでは皆さんまた次回までお元気で、さよなら。